コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモニンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
ですね、お久しぶりでございます。
僕昨日ちょっと珍しく3日4日ぐらい酒抜いて我慢できなくて、飲んでしまってですね、
はい、
二日酔いで今日ずっと頭痛くなったんですけど、やっとさっき酔いが覚めたんですが、
はい、
酔いが頭が痛くなくなるとまた飲みたくなるのがこれ男の差がってやつ。
なるほど。
実はあの先週先々週とアメリカメキシコに出張行った時に、あのアメリカのケンタッキー州を走ってたんですが、
はい、
車で、
はい、
あれと思って左側にジンビーンの工場が見えてきて、すごい素敵なところ、わーって緑が広がってるところにボンと出てくる。さすがケンタッキー、バーボンの聖地という感じですね。さっきこれをセブンイレブンで発見してしまって、あ、ロゴ一緒やんって感じでもう当然なんですけどね、思わず買ってしまったと。ということで、あのこの番組は大阪に本社を構える株式会社平田のですね、代表でミュージシャンいろいろやってます藤田純が、生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組です。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! GO!株式会社平田代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週のキード愛楽、はい、それでは今週の喜怒哀楽なんですが、お便りいただいてます。
ありがとうございます。嬉しいですね。
波動ワンさんと言ってですね、
はい、
私の、まあ、この番組でも何度か、ね、お便り、うん、メッセージいただいておりまして、はい、私のラジオ大阪の番組の、
はい、
平田ですでも、もう常連さん中の常連さんでございますが、波動ワンさんからいただきました。純さん、中町さん、瀬川さん、こんばんは。番組では今週の喜怒哀楽の全部載せが流行っていますが、中町ちゃんに聞いてみた推しを教えても載せてみようと思います。
あら、ま、
某ラジオ大阪さんの平田です。はい、某ラジオ大阪、
はい、
で、純さんがパーソナリティで共演されていて、私の推しでもあるカオリンこと南かおりさんの朝のラジオ情報番組ハッピープラスが3月いっぱいで6年間の放送に幕を下ろしました。涙と。
そうなんですね。
そうなんですよ。
それはびっくり。
私は4年間しか聞けませんでしたが、まさか普通のサラリーマンである私が朝のラジオにどっぷりハマるとは思いませんでした。なので番組が終わった後、今はお便りやリクエストを考えたりメールしたりすることがなくなったので、ぽっかり心に穴が開いています。中林さん、このぽっかり開いてしまった穴、
うん、
まあ寂しさをですね、
はい、
どう埋めたら良いのでしょうかという、まずはハドマさんからの
、こんな感じなんです
ね、はい、はい、質問なんですが、
なるほど、 穴を、そのぽっかり開いた寂しさをどう埋めたらいいのか、
これ意外と仲間ちゃんの専門分野じゃないと思いますし、
そうですね、
これ仲間ちゃんに聞いてみたのコーナーをちょっとフライングで使ってる感じなんですが、はい、いかがですかね。
そうですね、まあ、一言で言うと知らんがなって感じはしますけど
知らんがな、非常にドライな感じですね。やっぱり壮大っぽ いやウェットに行くときは行く、ドライに行くときはドライに行くという感じで、
まあまあね、はい、でもその寂しさはやっぱありますよね。僕も今まで楽しみにしてたものがなくなってしまうっていう
のは、ね、この方本当すごいんで、メッセージの量が、それがなくなっちゃうとやっぱりそういうのあるんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね、日のルーティーンみたいなね、ものだったと思いますし、ね、
まあ、僕から助言をさせていただくと、その分私の番組も送っていただければいいんじゃないかと、
ね、そうですよ ね、もう一番やっぱ代わりのものを、ね、見つけるっていうのが一番だと思います。
そこで埋め合わせてほしいですね、ぜひ、はい、まあ、こうやってねいただけてること自体その埋め合わせの一つかなと思ってますけども、次のクエスチョンはですね、はい、中町さんと瀬川さんは純さんとお酒の席をご一緒されたことがあると思いますが、はい、やっぱり純さんの守護っぷりはすごいのでしょうかという、私はほとんど飲めないのに純さんとお酒を飲んだら大変なことになりそうな気がしますと、はい、中町さんと瀬川さんは大丈夫でしたかというご質問が来てますが、
はい、
ここはじゃあ瀬川ちに聞いてみようかな、はい、瀬川さんどうなんでしょう、この
即答でいいですかね。すごいです、
すごいんですか。
すごすぎです。
あ、すごすぎなんですか。すごすぎ、例えばそれは
いや、もうとにかく量もさることながら、そのスピードも、あー、そしてもうほぼ一年中、まあ、最近あの断食等されてますけど、
うん、
とにかく飲まれてるなということで。
いやね、こう最近悩みなんですけど、酒が強くなってきちゃって、
あらば、
すごい、まだ、いや今今年もうすぐ58なんですけど、全然酔わないですよ。だからそのハイボールを500缶、500ml、はい、3本飲んでも酔わないですよね。
うん、3本
1.5% ぐらいだとアルコール度数が。だから最近考えて、飲まない日を作ることにしたんですよ。
あ、はいはい、
で飲まない日を3日連続で飲まないで4日目すごい酔うんですよ。なんてことやってんだ俺みたいな。だから毎日飲んでると酔わないと、逆に、
なるほど、
体勢ができちゃってるんですね。体がもうデーシャーってるから、開けて飲むと、だから昨日実は僕、アメリカ出張してる時になんとぎっくり腰になっちゃって、
あ、へー、
もう痛いんですよ、立つのも、
そうなんです、ね、
起きるのも、で体曲げるのも痛くて、で飲まなかったんですやっぱり、酒飲んで麻痺しちゃうと、逆に無理な体勢とって、それがこう、良くないんで、で飲まなかったら今度痛みに耐えきれなくなってきてですね、昨日まず4日ぶりぐらいに飲んじゃったんですよ、そしたら3杯目ぐらいで酔ってきちゃって、家でレモンチューハイ作って飲んでるんですけど、で4杯目ぐらいでもう結構フラフラしてて、5杯目でも我慢できなくなって畳の上に寝そべってしまったん
です。結構な酔い具合ですね。
そうそう、普通どれぐらいなんですかって質問があるとすると、8杯飲んでも酔わないですね。8杯目ぐらいでお来てるかなぐらいで、足んないんで日本酒とか飲み始めるぐらいな感じなんですけど、ということで、で昨日寝ちゃってですね、今日朝起きてからずっと頭痛くて、ただその頭の痛さが中途半端ですね、はい、相当痛いとバファリン飲むんですけど、いやこのくらいなら耐えられるかなと思って飲まないんで、それでさっきの、さっき夕方6時頃頭痛が止まって
朝からの頭痛
がそろそろ飲まなきゃっていうことで、ね、
そろそろ飲まなきゃ、
ちょっと、前振りが長くなっちゃったんですが、それぐらい酒が強くなっちゃったですね、逆に困ってる、
酔わなくて、
いやだからね、酒強くていいですねって言う人いるけど、酒強くていいことなんか何もないよ。唯一いいのは、ね、唯一いいのは海外 の、はい、その政府の人とか、
はい、
海外 の、 その大事なお客さんとかと50度の酒とか、とんでもない飲み方するのに耐えられるんで、なんとかその社長としてのメンツを保てるぐらいで、実際は弱い方が楽しい、すぐ酔えるじゃん、安く。だからみんながほらいい気持ちの時に一人でシラフみたいな。だから実はそんなに楽しいいいもんじゃないんですけど、 だからそういう中海外で仕事をやってる分にはその助かる、強くてよかった。ただあれだよね、その強いとか言っていい気になってると知らず知らずの間に体悪くしてたりするから、うん、やっぱりそういうこともあるんで決していいことじゃないなと思ってますけどね。まあ、こんな答えで全然答えになってない気もしますけどね。
強いということは分かりました、ね、とても強いということは、
ね、でもそれがいいことじゃないと。でもハドマンさんと一回飲んでみたいですけど、気をつけた方がいいかもしれないです。でも俺別に飲んで酔っても暴れないもんね。いや
そのことは、ね、人に無理やり飲ますってこともないですしね。
しない
ね、
はい、一人で飲んで一人でおかしくなってるから、ね、全然人には迷惑かけない方なんでね、はいはい、ということでアドマンさんよかったのでしょうかね。こんなんでまたお便りください。あのハッピープラスの代わりにですね、うんうん、私たちがその空いた心を、ねね、埋め合わせたいと思いますの で、ね、すんで、今週の喜怒哀楽でした。ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。
はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。
はい、
すがち今週はどんなことを聞いてみたいのでしょうか。
はい、ちょっと3月末にですね、気になるニュースがありまして、うん、ちょっとそれをちょっとお伺いしてみたいんですけども、
はい、
いじめ体罰対策ということで、うん、とある学校がですね、監視カメラといいますか、そういったものをカメラを設置するというようなことを検討されているというニュースがありまして、うんうん、まあ、もちろん賛否両論あると思っています、うん、まずはですね、この番組のプロの中町さんの方にご意見いただければなと思っておりまして、
うん、どうかと、うん、この施策が、はい、対策がどうかと、
はい、
いいんじゃないですか。いや、まあ、ごめんなさい、軽く言っちゃいましたけど、はい、あんまり感情的にありなしってね、なんかこう今の段階で僕は言うべきじゃないかなと思っていて、はい、もちろんどうなんだろうっていうのは思うところはありますけれども、うん、多分こう僕もちょっとこのニュース調べてみたんですけども、やっぱその話が持ち上がった経緯っていうところは、やっぱこういじめの被害者になってしまった子どもですよね、うん、がやっぱりこうそういった事実をしっかりと大人に確認してほしいということでカメラをつけてほしいっていう、
なるほど、依頼があったわけですね。
まあそういう声がやっぱ現場からあったっていうところですよね。だから子どもをしっかり守るっていう目的から出されているものであれば、まあやっぱりとても理解のできる取り組みの一つかなっていうのは思いますし、ね、教師もね、今なんかその体罰やなんやとか不適切な指導やっていうね、ってしまうので、ちゃんとそれでこう事実確認ができるとか、まあ、抑止力になるっていうことであれば意味のある、ね、ものなのかなっていうのは思ったりもします。
そうだよね、依頼に対して動いたっていうところは認めた方がいいよね、
はい、
絶対にね。
そうですね、まだあくまでも今検討段階なので、これから検証をね、されていくっていうところなので、やっぱこれはこうしっかりと社会がこうその結果を見ていかないといけないかなと思いますし。
そうだよね、
はい、
でもチャレンジとしてはもう絶対に評価すべきだよね、
うん、そうですね、はい、
だって明らかにいじめがあったのに、うん、登校ではいじめの事実はございませんと言っている人たちが多くいる中で、そのリクエストに対してすぐに動かれるというところは、はい、絶対評価すべき、
ね、評価すべきところ、はい、ですね。ただまあやっぱりこう心配な点としては、こう長期的なに見たときに、何でしょう、もう抑止力だけに頼ってしまう教育ってなってしまうところがすごい心配だなと思っていて、はいはいはい、カメラがあるからやめときやみたいな言い方になってしまうと、もう心が全く育っていかないですよね、うん、なぜダメなのかっていうことをやっぱり教えるんじゃなくて、うん、お前カメラあるから分かんねんぞみたいな言葉になってしまうと、まあ、本来こう教育がすべきことですよね。学び、学習っていうところだけじゃなくて、社会生活におけるこう、ね、集団でのこう在り方であったりとか、心のも、ね、成長というところがやっぱこう成し得てこないとは思うので、うんうん、いじめ問題とか体罰問題をまずは減らしていこうという意味でのこうカメラという取り組みと同時に、やっぱそれだけに頼らない、抑止力だけに頼らないっていう心の教育っていうところも、まあ、今も学校されてると思いますけれども、それもやっぱ同時に強く推し進めていかないと、やっぱりこういいものに、うん、ならないんじゃないかなっていう気はしてます、うん、
なるほど、
はい、
なんとかな、目で確認できる部分の、
はい、
いじめというのはある程度そのカメラによって妨げられる部分はあるんだけども、 実際その今の世の中で流行ってるのっていうのはそのライン上のいじめとか、
はい、そうですね、
そのカメラには映りきらない部分もあるんで、
はい、
そういうところまでをなくそうと思うとやっぱりカメラだけじゃない、もっと本当に頭の中でも心の中でもいいんだけども、そこでいじめは良くないんだよっていうことを理解させる、うん、ことがやっぱり重要なのかなっていうね、
はい、
一つの方法としてカメラをつけるっていうのかなとは大事だけども、
はい、
それで全てが解決するわけじゃないのでっていうところですね、
は
い、
そうですね、まさしく、はい、
やっぱそうだよね。セガーチはどう思うの？
私は、まあ、やっぱりあの、まあ、小学生がいる親なので最初思ったのはやっぱりプライバシーの部分ですね。ちょっと心配だなと思ったんですけども、やっぱり先ほどおっしゃったようにこう説明をしっかりする必要があって、その上で、まあ、親御さんも納得、先生も納得、子供も納得の上でつけるっていうことであればいい効果が出るんじゃないかなとは思いました、
うん、なるほどね、まあ、だから、うん、あの決して批判するような内容じゃないし、逆に肯定するような内容だから、そこからまた次のステージがね、
そうですね、
あるのかもしれないですけど、とりあえず取り組みとしては、
はい、
一つのチャレンジだなというところで、はい、まあ、ここからですね。
そうですよね、はい、もう仮に導入されたとしても、はい、導入した結果どうなったのかっていうところをやっぱりこうしっかり見ていかないともう意味がないかなと思ってます。
でもこれでもし効果があったとしたら日本全国的に広がれば、
はい、
それはそれですごく大きなチャレンジですね。
そうですね、
そうあってほしいですけどね、
は
い、
うんうんうん、
ということで今週の中町ちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、
はい、それでは今週の H レコードセレクションでございますけども、この H レコードというのは株式会社ヒラタのレコードレーベルです。そこのアーティストの曲を流すんですが、今回あの先ほどのハドワンさんからですね、リクエストをいただいております。
はい、ありがとうございます。
は
い、
藤田純で今日ぐらいは、
今日ぐらいは好きなもの食べて、今日ぐらいは好きなもの飲んで、今日ぐらいは満たされたままで、今日ぐらいは好きに生きるさ、小さい時は
シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
推しを教えて。
はい、それでは今週の推しを教えてでございます。どなたかこれを推したいと、
はい、
推さなきゃ我慢できないと、
はい、
もう押させてくれっていう方いらっしゃいますか。もうちょっとライトな感じなんですけど、
いいですか、じゃあ私が、はいはい、押させていただきましょう。
ぜひお願いします、はい、
昔ね、押しちゃったやつをもう一度なんですけど、最近改めてやっぱりハイボールすげえうまいとなってきたんですよね。
はいはいはい、
まあ、さっき冒頭でちょっとねジンビームの話も出ましたけども、はいはいはい、最近バルチカ03ですね、キッテっていう新しい商業施設の中にある飲食フロアなんですけれども、うんうんうん、行ってきた時に今までありそうでなかった居酒屋があって、
うん、
ハイボールのウイスキー日本全国の名産のやつを各種揃えた店がありまして、
お、
はい、結構安くで飲めるんですよ。1杯500円ぐらいで
飲めます。そんな安いの、
はい、
それ安すぎだよ。
安いんですよ、はい、
もう一回言って、それどこ場所。
キッテっていう商業施設にあるバルチカ03というフロアですね、飲食店が集まった。そこにあるスズメ亭という、
いい名前だね、スズメ亭って。粋だね、
料理も美味しくて安くて、
さすが、
はい、あって、でワインとか日本酒ってあるじゃないですか、結構ね、
う
ん、それを専門とした店が、
そういう店、ね、
は
い、あるあるある、
あるんですけど、確かにウイスキーを揃えてハイボール出してくるってあんまりないなと思ってて、
うん、
はい、で行ったらもう日本全国、多分明石とか奈良とかそれこそ青森とかで
結構あるんだ、
はい、
じゃ
あ出るウイスキーがもう揃えてあって、いっぱいもう安かったら390円かな、高くても690円ぐらいで、
めっちゃそれで儲け出んのかね、
はい、ねえ、そうなんですよね、
はい、今時すごいありがたい、
大人気でしたね、並んでました、
まあ、並んでんだ、
はい、並んでました。
そこって何席ぐらいなの、はい、テーブル席なんですか。
テーブル席とカウンターと両方あって、テーブルの方が多いですね。ざっと見た感じどうでしょう、50は入らんかなっていう感じでしょうけれども。
あ、でもそんぐらい入るんだ、
はい、
じゃけまあまあ入るね。
そうですね、
でみんなそのハイボール飲んでるの。あ、ウイスキーを飲んでるね。
まあウイスキー、まあまあハイボールの方がやっぱ多いんじゃないですかね。
か、
はい、ロックでも一応頼めますけれども。
で、仲間ちゃんなんか美味しい酒と出会ったの、そこで。
あのね、名前忘れたんですけど、明石さんのウイスキーが美味しかったです。すごい美味しかったです。
ちょっと名前覚えといてよ。
皆さんに言っていただいて。
でも明石さんって言ってもそんなにないかもしれないからね。
そうですね、
明石さんで絞られるかもしれないけど、銘柄を、
はい、ちょっともう一回行って見ときます、それは、
うん、
ぜひまた報告しますけれども。
美味しい。それハイボールで飲んだの。
あ、それはハイボールでいただきました。
あ、
はい、
そう、
美味しかったですね。で、まあ、ジュンさんの好きなチタも、はい、もちろんありましたし、
あったし、
はい、
やばいやばい、
そうですか。はい、なのでぜひ、もうやっぱそっからやっぱハイボールいろんなもの飲んでみたいなっていう気持ち すごい高くなって、
さ、
はい、
本当に面白いんだけども、はい、昔ハイボールってあったんですよ。
はいはいはい、
一時期ね、
へえ、
俺がちっちゃい頃、はい、ちょっと流行ったんで、そこでハイボールって消えたの。
あ、そうなんですね。
ずっと消えて、多分10年ぐらい前に多分 CM かなんかで復活したんじゃない、角ハイかなんかで。
あ、今じゃあ二次ブーム的な感じなんですか。
二次ブームだよ。
あ、そうなんですね。
途中は消えましたから確か。 ホッピーも、うん、昔、はいはいはい、だから何なんだろう。だからハイボールって飲み方ちっちゃい頃あったけど、そっから消えてて、いきなり突然復活したら今それが世界的な人気になって、うんうんうん、韓国でも大人気なんですよ。
あ、そうなんですか。
もう大人気大人気、もうバレてるから日本の酒うまいって、い世界中に、うんうん、もうどうしよう。
すごいですよね。もう投資対象みたいになってますもんね。
大したさ、だって山崎なんか昔多分4000円くらいで買えたのよ。1万5000円、4倍くらいになってたからさ、大変ですよもう、はい、あ、そう、いや、そこちょっと行ってみたいな。ご家族と行ったの？
あ、そうですね、はい。
え、家族は飲まないでしょ？
あの奥さんとちょっと2人で行ったんです
けど。かっこいい、
はい、
いいな。奥さんも強いんだ。
まあまあ、 あの多少は好きな方ですね。
奥さんはちなみにどんな銘柄が好きなの？
奥さんはどっちかというとワインとかの方が好きなんで。
あるの？
ありますあります、一応、はい、あるので。
いいな、
はい、
俺も居酒屋経営しよっかな。
わー、行きたい。
自分で飲んじゃうからダメかもしれない。やばいね。やばいな。でもまあ夢としてはね、
はい、スズメ亭ですね。
スズメ亭さん、はい、行ってみたいですね。
はい、ぜひぜひ、
皆さんあのぜひ行ってみてください、
はい、
もう中町ちゃんの推し素晴らしいのばっかりですね。
いやいや、ありがとうございます、
ありがとうございました。今週の中町ちゃんの推しスズメ亭でした。コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川義親が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことで今週ももう終わっちゃいましたよ。
早かったですね。
やばいよね。なんか
早すぎませ
んか？どんどん早くなってっちゃって、うん、この後どうなっちゃうのみたいな感じですけどね。でも今日メッセージいただけて嬉しかった
ですね。嬉しかったです。
あのまだまだいただきたいんで、それからぜひ応募方法についてお願いいたします。
はい、わかりました、それではまず、番組のコーナーの方から紹介させていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。三つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページにメッセージの送り方の詳細を載せていますのでご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。プリペイドカードも3000円になったので、ね、皆さんどんどん、送っていただければと思います。ということでそろそろお別れの時間です。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川芳親でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。